皆さんこんにちは。根岸よしこのためるの時間がやってまいりました。この番組は中央総合税理士法人がお送りいたします。今日のゲストは、中部大学教授の、児玉光春先生です。そして、パーソナリティは根岸よしこです。
はい、児玉です。よろしくお願いいたします。
はい、先生よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、ちょっといつもはね、税金の勉強をして、どうやったら税金節約できる、そしてお金貯めて、まあ、ハッピーになりましょうみたいなお話をしているんですが、今日はもうちょっと、変えまして、自分の力で、どんどん売り上げ上げていただきましょうと。で、売り上げが先生のお話を聞くとですね、何倍にも、あるいはね、100倍にもなるかもしれないというお話です。ということで、今日の、レジュメはですね、私は1億円の価値があるというふうに申し上げております。ということで、先生には今日1億円の話をお聞かせいただきたいと思っています。
はい、よろしくお願いします。
人によってはね、はい、100億円になるかもしれないし、
そうですね、
1000億になるかもしれないですよね。はい、だから聞き逃しちゃいけない番組ですね、今日はね。は
い、必ず実行してもらわないと意味がないと、
はい、そういうことなんです。はい、では先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。それじゃあですね、今日お話しするポイントなんですけれども、皆さんの会社がなぜ、何年も続いているかというと、必ずお金を払ったお客がいるんですよね。だから皆さんが今日朝飯食べれましたかって私時々聞くんですが、じゃあそのお金は誰が出しましたか。それはですね、自分が出したという人もいますね。だけどそれは給料もらったからですね。その給料は誰が出しましたか。経営者かもしれませんが、最終的にはその会社にお金を払った人がいるから、あなたは今日朝ごはんが食べれた。つまりお客があなたの命を維持してる。で、ここをですね、考えてみると、なぜお客はお金払ったのか、そこを徹底的に追求すれば、もっとお金払ってくれるお客がいるんじゃないかというところで、今日はですね、収益源のお客様とその業績を上げる営業という関係について、ここをどのように自動化をしていってですね、そして業績を上げればいいかというところに注力してお話をしたいと思います。
つまり自動化というのは、ネット上でホームページが営業してくれると。
そういうことですね。
今まで人間がやってた。
はい、はい、そういうことですね。はい、それじゃあちょっとお話を続けていきたいと思います。はい、皆さんの会社には、良い商品、良い技術、良いサービスがあるんでしょうね。あるから多分お客は買ってくれてるはずなんですけれども、これをですね、世の中に伝わらないと、その会社はないのと一緒であるということですね。一番上には工業化時代の思考を浄化時代に変革させるということが重要だということがありますけれども、今までは良い商品を作ろう、良い技術を作ろうって頑張ってきた人がいっぱいいたわけですね。これは工業化時代の思考パターンだったんですが、はい、今後それを伝えるという浄化時代に変革させるということが重要だというのを今日は重点的にお話しします。
まあ、今までは良い商品さえ作れば、良い製品さえ作れば必ず誰かが買ってくれるということだったけど、これからそうじゃないよと。
そういうこと
ですね。まあ、これからもうすでにね、情報化時代になってるわけですからね。
そういうことですね。はい、だからもう会社さんを見てると、いい商品持ってるのにもかかわらず、売り方を知らないと。
そうですね、よくね、社長さんの話聞きますよね。うちはいいもの作ってんだけどね、売るの下手なんですよね。
そうなんですよ。もうトイレで言っとれっちゅう話ばっかりをやってるんですけどね。はい、ということで、じゃあそれをトイレじゃなくて、もっとそのホームページなんかを使ってどのように発信すればいいか、これについてお話を続けていきます。で、大体中小企業、零細企業の方がですね、こういうホームページの効果が高いというふうに私は思っておるわけですが、じゃあ中小企業、零細企業は大企業に勝つためにどうすればいいんだろうかということなんですが、これ今中小企業が生き残っているということは、大企業にないものを持っているので、中小企業が生き残って、零細企業が生き残っているということだとすると、特徴ある商材必ずあるわけで、それをその価値を知ってですね、高くても買うお客に、どのようにピンポイントで伝えるかと、これが重要な特化戦略だと思っています。
高くても買ってもらう、
ここですね。はい、で、例えばですよ、例えば何でもいいものはどこに売ってるかというと、みんなが欲しがるものはどこに売ってるかというと、コンビニ行ったら大抵のものがありますね。はい、で、そこでなくても、ちょっとしたスーパー行ったら大抵のもあります。はい、だけどそこになくて、だけどどうしても欲しいもの、うん、専門店行くかもしれませんが、そこ行くにはやっぱり手間暇がかかってしまうとなると、ネットをどう利用するかということにどうしても流れると思っていますね。
はい
はい、ということで、この伝える技術を高度化するということが非常に重要になってくるわけですが、ただ、皆さんホームページを叩くときですね、ホームページで何かを検索するときに何かを知りたいから検索するんですね。まあ、パンフレットでもそうですけど、パンフレットを取り寄せるというのは何かを知りたいからパンフレットを取り寄せるわけでね。ところがこのお客の知りたいことに答えを提供しているパンフレットとかホームページはほとんど見たことがないと、
うん、作ってる側は多分ね、うん、名刺があるぐらいしかね思ってないからですよね。
そうですね、
はい、自分のホームページで物が売れると思ってやってる人は比較的少ないですよね。まあユニクロみたいなのはね、あそこまで行くとお化けみたいなんですけど
まあそういうことですね、はい、だからまあ自社を知ってもらおうだけではですね、それはまあそこにかけた広報の費用というのは回収できないわけですよね。だから回収できるようにどうすればいいかというふうになると、やっぱりホームページを活用して物が売れるということにちょっと注力された方がいいと思いますけどね、
はいはい、どうすればね見てもらえるホームページになるのか、は
い、そういうことですよね。それで、まあ、まずはちょっとその効果を先にお話をしたいと思うんですけれども、はい、実際私は社会人大学院 MBA でですね、社会、まあ、修士号を取るために頑張ってる学生の修士論文をですね指導してるわけですが、やっぱりホームページを使って、業績を上げるということを修士論文にテーマにされる方が最近多くなっておりますね。でそこで得られた成果なんですが、まあ、実際の営業稼働が実は 7,8 割もカットできるということが最近分かってまいりましたね。このホームページでもできることを人間がやってるということがですね、非常に私は重要な知見かなというふうに思っております。
営業稼働が 7,8 割カットできるということは、営業がいて人が一人走り回ってると、それを8割カットできると、
そういうことですね。ですから例えば私昔営業部の部長してた時ですね、担当者が
NTT ですね、はい、NTT いらしたんですよね、
NTT コミュニケーションズですけども、はいはいはい、それで営業その担当者にですね、例えば引き合いの電話がかかってくる、
はい、
そうするとですね、普通営業部の部長はですね、お頑張ってこいよっていうのは普通だと思うんですが、私はですね必ずお前なんで行くんだと、なんでここに電話かかってきたのだということを実は問い詰めるんですね、はい、なんでかというと、はい、伝える技術がしょぼいから電話かかってきてそれで人間が行って説明しんとダメだという、この伝える技術のしょぼさがその電話に現れているというふうに思ってみるとですね、ですから私も営業日報なんかいらないと、そうではなくて、なぜお客がどこが分からなくて、それで君を読んだのかということを徹底的にレポートをして、それをホームページなり何なりに徹底的に入れ込む、このようにすれば1回の電話がかかってきたら、その後まあ何回かかかってくるやつをカットできますよね。
先生ね、うん、私ちょっと気がついたことなんですけど、うんうんうん、大手のホームページ見てるとね、うんうんうん、電話かけてくるなみたいなねホームページになって、ね、いろいろこう調べて、ああ分かりました、でもちょっとここ分かんないから電話したいなと思って、電話番号どこに行かせてもねないの、つまりかけてくるなと、かけてくると人件費かかるしね、そうなってんですよね。
そういうことですね。
だからまあホームページの中で完結してんだから自分で探して、うん、調べないと、
そういうことですね。
こういうことですよね。
そうです、うん、知りたいから調べようという意欲が出るわけで、はい、それはこっちは押し付けじゃないわけですからね、うん、自発的にやってもらえればこちらは営業することないんですね。ですから実際ですね、まあ、こういう社会人大学院でもやってますと、例えばお客さんがですね、普通だったらなんか問い合わせがあると、いやまず我が社の紹介から始まるわけですね。だけどお客さんはね、もうそんなんいらないと、
はい、
だから例えばある、まあ、製造業さんですけども、お客さんがですね、もう自ら図面を持ってきて、もうこれできるかから始まるんですね、
はい、
これはいくらだから始まるんですね。そうするとその前段にあるいろんなこう交渉の時間がもうすでにカットできていると、これがこの人件費の有効利用だと思いますね。
だから私ね、よく営業マンがパンフレット持って、うん、お客さんとか説明に行くじゃないですか、うんうん、あれいらないと思うんですよね。
いりませんよ
ね、印刷代もったいないですよね。
そうですね、しかもパンフレットがしょぼいから人間が説明せんとい
かんとパンフレットないのが人間が説明
いい加減にしろというやつですね
全部ホームページ見ていただくと分かりますよね。そうすればね、事前に見ておいて、営業マンは大事なとこだけ商談に行けばいいと。
そうなんです、はい、しかもそのパンフレットもですね、はい、例えばお客さんが知りたいことは何かというと、うん、ね、それはいくらなんですかと、 それは他者と比べてどうなんですかとか、他者と比べて何かいいことがどんなところが違うんですかとか、そういうことを知りたいわけですね、はい、それで私にどんなメリットがあるんですか、はい、それはいくらで得られるんですか、はい、その後どうなるんですか知りたいんですけど、はいはいはい、その今申し上げたいくらなんですか、それは本当に他者と比べてどうなんですか、そのサービスの質問を他者と比べてどうなんですか、それ知りたいのにパンフレットのどこにも載ってないと。で載ってんのは社長からの一言というね、まあ、知りたくもないことが載ってる。
写真が載ってて
載っててね、
シャゼとか書いてあって、
シャゼとか書いてあって、うん、あのシャゼはねもっと問題なんですよ、はい、あの経営理念とかあれだけですね、あれはですね、あの社長にその能力があったら、はい、今頃それは達成されてるわけで、私に能力ないからこれいつまでたってもできないんですということを言ってるのがあのシャゼなんですね。
なるほどね。
まあそう考えると面白いと思いますが、はいはい、さあちょっと続けさせていただきますと、はいはい、そうすると8割7、8割も人間をやっていることがカットできるとするとですね、うん、当然利益率が上がってまいります ね、はい、普通はまあちょっとまあ下請けの製造業さんだと 5% がいいところなんですが、うん、実際まあ今私のところやっているのは 24% 以上の利益を上げていると、うん、まあ、人件費がカットできるのも大きいと思います、はい、それから人件費だけではなくて交通費だとか、それからまあ印刷代、
うん、印刷代ばかんない
バカにならないですね。ところがまあホームページだと私の場合でもそうなんですが、年間ですよ、年間3980円ですから、うん、そうですよね。だからホームページ作るのはもううちの女房が作ってくれるわけなんで、ですから私がこのように作れってい う, こう指示したらもう年間それでいいわけですね、うん、でよくよく考えると女房の維持費が一番高かったとかいうこともあるんですけどね。ちょっとお土産もいりますしね。まあまあそれはちょっと置いといてです。それともう一つはこのホームページを使ってですね、世の中を調べまくってるのはやっぱり大企業が多いんですよね。そうすると大企業が、あ、この会社取引したいなということで直接取引、こういうのにつながってるケースが多いです。
今もうあれですもんね、あの大企業っていうのは世界からね資材投入調達してるんですよ ね、ネットで調べまくって ね、それは品質であったり欲しいものであったり、はい、価格であったり ね、何かにこう、ね、フォーカスして調べてるんです
。ですからネットというのは別に田舎であっても日本の片田舎であっても関係ないわけですね、グローバルから見るとですね、まあ、そういういろんな意味があると思います、
うん、そういう意味でいうとインターネット時代になってから、はい、地方のねちっちゃな会社がねすごく業績上げてるとか
おっしゃる通りですね。おっしゃる通りですね。
東京にいる必要なくなっちゃった、
ね、おっしゃる通りですね、はい、そういう意味ではまあ、コストつまりオフィス代とかね、はい、そういうものも安くなる可能性が高いですね。はい、はい、それともう一つちょっとここにあるんですが、はい、ダメなホームページとかダメなパンフレットの例があるんですけれども、はい、やっぱり自社のかっこいいイメージを出したいとかいう社長さんが多いんですけどね、はい、だけどお客から見たら、うん、あなたは私にどんな利益を与えてくれる会社ですか、これだけを知りたいわけであって、うん、あんたの、ね、自慢話を知りたくもないということになるわけですから、はい、ここにある社長から一言とかね、まあ、そういうものはいらんじゃないのかなということですね。
そうですね、
まあ、だから何かを知りたくて来る人にはですね、今 99.9% の会社はほとんど邪魔な情報を出しているかもしれません。ここが工業化時代の思考をですね、情報化時代に転換させなくちゃいけないというポイントかもしれませんね。
この間あるですね、はい、自動車の販売会社さんから、はい、ディーラーさんですね、
はい、
うちで当社で車リースしようと思ったら、はあ、まあ、そのディーラーさんからこの車いいですよというのは、うん、ご提案いただいたんですね、うん、でやっぱり先生おっしゃるように、うん、私が知りたいのは価格なんですよ、うん、ね、実際いくらになると、うん、利子料で出てきますからね、これ安いのか高いのか分かんないから、はい、とりあえず調べようと、うん、でもう一つ提案があると、うん、2つあるんならじゃあ2つ並べてみようって、うん、でインターネットでその自動車の名前入れると、うん、おっしゃる通りね、うん、その車の名前とパッとね開けたらねすぐ価格出てきます、
出てきますよね。
そういうの作ったんですね、やっぱりね。そうそう、大企業のホームページはさすがですね。
だからね、私何年か前はですね、カーディーラーは潰れると言ってたんですね。なんでかというと、ね、例えば価格交渉する営業マンいるわけでしょ、それから建物はいるわ、試乗車はいるわ、はい、ですから私は車買うときですね、試乗させてもらって、はい、ね、それで営業マンがね出てきてですね、でさあこれから値引き交渉ですというときに、ね、はい、お茶だけもらってさようならって帰って、それでまあね乗り心地よかったから、あとはインターネットで買うとでインターネットで買ったから言ってね、例えばハンドルが取れてくるわけでもなしね、
はい、それはないですね、
ということが時代の変革点かもしれませんね。
確かにあれですよね、はい、 品質が均一なものはどこで買ったってそうです同じですもんね。
おっしゃる通りですね。
どこで買おうとね、
でそうするとですね、途中のですね、あのこうコストがありますね、建物代に人件費、はい、そういうの、はい、それはネットになるとですね、どれぐらいになると思います？大体ですね、いやもっと安いですよ、ネットに変換したとだ、一番安いところはたったコストが 3% ですよ、建物代、試乗車、そんなものは全部いらなくて、全ては写真だけで済む時代ですから。
そうですね、
その写真も最近は動画でくるくると回して見れると、なれば別にもうね、実物がいらないということまで来てるかもしれませんね。
すごい時代ですね。
そうですね。さあ、こういう時代がどのようになってきたかというのをご説明したいと思いますが、はいはい、インターネットはまた情報化時代の産業革命じゃないかということを私は主張してますね、はい、工業化時代はどうだったかというと、まあ、手工業がですね、蒸気機関が発明されて産業革命が起きましたね、18世紀ね、はい、でそうすると単純労働は機械に移行していったわけですね、はい、そうすると、人は単純労働から解放されて機械をどう使いこなすか、つまり人でないとできない仕事に移行してきたということですね、もう筋肉じゃなくて頭脳の時代に入ってきたわけですね、はい、でそうなると機械と人が役割分担をしながら、はい、物を作っていくという時代に入ってきましたね。これが情報化時代でした、
はい、
ところがこれが情報化時代、これが工業化時代だったんですね、はい、それが情報化時代に入ってくると多分インターネットが産業革命じゃないかというふうに思っておりますね。
その通りだと思いますね、ちょうど先生すいません、
はい、
あのここで工業化時代の話で、はい、一旦ちょっと休憩しまして、
そうですね、
その後はあのインターネットの時代、はい、情報化時代の話をぜひ聞きたいと思います、はいはい、
分かりました。
ではあの音楽に参ります、
はい、
ですね、プロコフィエフの、更新曲を聞いていただきたいと思います。先生がガンガン進むイメージで、
はいはい、
よろしくお願いします。
はい、どうぞどうぞ、
はい、はい、ということでですね、工業化時代から情報時代に、情報化時代に入りました。ではよろしくお願いします、
はい、インターネットが発明されてですね、伝えることが機械化されるという時代に入ってきましたね。そうすると先ほどと同じように付加価値の低い単純の労働、伝えるという単純労働はネットに移行してくるということが非常に分かる話だと思います。そうすると先ほどと全く同じように人は伝えるという単純労働から解放されますね、うん、そして機械じゃなくてネットを使いこなすのが人の仕事になってくると、
まあ、今まで一生懸命パンフレット持って説明したのが、はい、それはもうあのウェブで見てください、
見てくださいと、はい、でどんな困りごとの誰に何を伝えるかという時代ですから、このここが一番重要で、誰に何を、誰が違えば何が違ってきますね。これをまずですね、会社の強みをまず徹底的に調べ上げて、つまり何か買ってくれたということは何かと比べて何か違うところがあったから買ってくれたわけで、その強みをですね、買ってくれたものと同じようなニーズを持った人にどのように伝えていくかということが重要な時代になりますね、
はい、
そして最後は、まあ、機械だけではあのお金出してくれませんから、人対人の最終的なコミュニケーションでもって、まあ、買ってくれ、もしくは契約書をやってくれ、注文していただくということになるわけですから、まあ、最終的には、まあ、人対人のコミュニケーションもですね、非常に高度化しなくちゃいけないというふうになっていると思います。
最後のクロージングはやっぱり人間がやんなきゃいけない。
おっしゃるとお
り、まあ、インターネットでね、その場で買うなら別ですけど ね、
うん、そうですね、
ネット上で買うなら別ですけど、まあ、車はね、うん、ネットで買ってもいいんですけど、まあ、この人から買おうかっていうのもありますよね、
おっしゃるとですね、はい、ところが最近若手はですね、はい、なんか携帯ばっかりいじくってる人でね、人対人のコミュニケーションができない人が今大量生産されてるわけで、
結構あれですか、ネットから買った方がいいやみたいな、めんどくさくない
面倒くさくないしっていうのはあるわけですが、ただ高額商品になってくるとね、はい、まあ、そうはいかないので、人対人のコミュニケーション、つまり経営、まあ、営業心理学的なものが重要になってくると思います。
確かにね、家とか買おうと思ったらさすがにネットじゃ終わらないですよねそのうちになるうちになっちゃうかもしれないけど、
いや、ならないならない
ならないですか、
ということで、人とやっぱりこの機械、ホームページがですね、はい、役割分担がいるということになりますから、はい、この線引きというのはあの、まあ、いろんなフェーズ、まあ、こう進展していくフェーズもありますし、業種業態によってもこの線引きのところはちょっと違ってくると思いますけれども、いずれにしても人が営業しますから、営業心理学ぐらい勉強しろと、
はい、
でウェブパンフをもっと高度化して、機械で営業させるところをもっと良くしていけと、はいはい、多分この2つが、はい、まあ、キーワードになると思いますね。
確かにそうですよね、単純な営業は機械がやってくれる、うん、まあ、コンピューターがやってくれるわけですから、うんうんうん、じゃあね、実際に面談した時に 相手に買う気にさせなきゃいけないわけですね。そういうことですね。そこでぶち壊したんだよね。今までの努力はまあね、何だったのという話、
ね。おっしゃる通りですね。はい、でこの役割分担は会社によって全部違いますし、それからまた人が営業する部分につきまして、この営業心理学なんか勉強するとですね、つまり今日から使えるわけで、
はい、
これは非常に効果が高いというのは最近分かっておりますね。はい、これシリーズもやった会社があるんですが、月2回ですね、はい、3時間ずつやって、はい、1年間やってやっと終わったぐらい、
はい、
実は分量がたくさんあると思っていただくといいと思いますね。はい、はい、で、実際ですね、ホームページを使って儲かる会社をここでご紹介したいと思いますね。はい、これは私 MBA の1期生で、まあ、指導した奥村君という奥村工業所ですね、彼は30歳になって私のところ入ってきたわけですけれども、もともとこれは板金業ですね、はい、犬山にある片田舎の汚い板金業、たった15名の会社の小さいところなんですが、はいはい、でそこがですね、実は自分のところの何が強み で何がお客に受けるんだろうか徹底究明したら、まあ、曲面円筒加工、つまりですね、はい、こういう円筒に曲げていく板金というのが自分のところの強みだというのが分かったんですね。はい、でそれをまずそれでお困りの方ということで、出してみたわけですね。
はい、
でこの業界の人はですね、曲面円筒加工という言葉をよく知ってます。
はい、
でこの言葉を入れるとこの会社一番に出てきます。ホームページの検索でね。
はい
はい、そして、じゃあこれを作った効果があるわけですが、はい、このホームページをアップさせた途端ですね、
はい、
昨年4月からもう過去最高益を上げ続けているということですね。
ホームページ作るのにはどのぐらいの日数かかったんですか？
いや、年単位1年ぐらいかかってます。
先生の授業聞いて、
ほら、私とやり取りして修士論文ですからね、はい、もうすったもんだ。
何度も直されて、
まあ、そうですね、はい、後ほど DM も出てきますが、あれも30回やり直しさせてやっと。
例えばどんなところがダメだったんですか？最初は
最初はやっぱり、自社を PR したいという意欲がどうしても出てきますね。その人生だったわけです。
自分の言いたいことだけ言って
る、そういうことですね。はい、それをお客の思考パターンに寄り添う、
はい、
お客が知りたいことに答えを一つ一つ提供していく、うん、ということに変えるのはやっぱり半年以上ですね、うん、その人の頭の構造を変えるのに時間かかりましたね。
思考パターン変えるとなかなか難しいんですね。
難しいですね、うん、だけど、まあ、こうすることによって、うん、一旦これができれば、
はい、
会社発展の基礎が頭の中にできるというふうにお考えいただきますね。で円筒ロール加工なんで、これは新日鉄がですね、コイルといって、
はい、
まあ、出てきた鉄板を巻くわけですが、巻く芯になるものですね、
はい、
これをですね、なんと年間1億円の直接契約ですね。
はい、ね、昔はね、1億円ぐらいだと孫受けかそのさらに下かみたいな、うん、ね、それ直接来るっていうのはやっぱりネット時代ですね。
そうなんですね、はい、驚異的ですね。新日鉄も困ってましたからね、でこちらが営業行ったわけじゃないですよ、
はい、
向こうの担当者がここに来てぜひやってくださいって向こうからお願いに来るわけですからね、う
ん、昔はね、
はい、
口座獲得するとかいうのがものすごい大変だったじゃないですか。
です、
ね、今ね、良ければすぐ、
う
ん、口座作ってもら
えるもういいよってなるわけです
ね、あなたのところからやりたいと、
そういうことですね、はい、であと、まあ、ここに日立工機とかリコーとかキャノンとか、はい、まあ、大手企業ほど調べてるわけなんで、はい、直接契約ありましたね、
はい、
まあ、このおかげで、まあ、1年間で 2.7 億円のネットからの純粋売上だけで 2.7 億円の売上になりましたから、
はい、
まあ、社会人大学院ですね、この MBA の学位132万円なんで、はい、まあ、200倍の投資効果があるというふうにお考えいただくといいと思いますね。
は
い
はい、MBA 行かなければ、
うん、もう倒産してましたね。
そうです。
いや、というのは、はい、彼の友達の会社があるんですが、でそのものも MBA 行きたいってお父さんに言ったんですが、それより手動かせって言われてですね手動かしてるうちにリーマンショックで潰れちゃったと。そういう時代ですね。筋肉からは、はい、まあ、価値は生まれないということかもしれません。
はいはい、
さらに、まあ、既存取引は 30% 以上ですね、うん、まあ、新規受注も1ヶ月で、まあ、たった1ヶ月なんですが8件以上の大口獲得ですね、はい、でここはすごいんですが、お父さんが仕事をくださいと言いに行ってた、
はい、
そこの会社が今やですね、息子の時代になるとそこは今下請けなんですね。
今まで仕事を出していただいた先はもう下請けになっちゃった、
うん、下請けになっちゃった。息子から、息子の時代になるとだからもうお父さんから見たら驚異的ですねなんでそうなったんだというやつですね。
そうですね、
しかも、まあ、引き合いから受注まで1ヶ月以上かかってたのが1週間程度、うん、これが大体、まあ、先ほど言った4分の1という稼働率にもつながってるわけですね。
つまりあれですか、営業にかけてた人材をもっと工場に投入できたので、うん、早く作れるようになった。
おっしゃるとおり、それもありますね、うんうん、 それからもう一つは、はい、こんなホームページ作るとかどういうところだということで、はい、優秀な人材が採用されやすくなったと。
そうですか。
なんとですよ、はい、ここのこんなたった15名のこんな片田舎の汚い板金屋にですね、なんと名古屋大学を卒業した女性がですね、一時期就職してましたからね、まあ理由はあるんですけどね、まあ、子供ができて近場でどこというのがあったわけですけどね、これもネットの効果ですね、
はい、
はい。それでやっぱりこのネットを作っただけではダメで、はい、やっぱりダイレクトメールというのもやっぱり効力を発揮しておりますね、はい。このホームページをアクセスするというのは、実はそこをアクセス分析というのが分かるんですね。
裏側全部見えちゃってますからね、
どの会社が見に来た、はいはい、いつ頃何曜日の何時頃見に来たと、
はいはい、
しかも どこのページをよく見てたとか何分ぐらい見てたとか全部わかるんですね。そうすると、アクセスをした企業名が割り出されるわけですから、はい、そこの総務に DM を発送するということになります。
はい、
でこの会社は強みが4つあったので、
はい、
この4つの強みをですね DM に仕立てて、
はい、
そして、まあ、例えば資材担当どのとかですね、はい、何々どのとやってくれると、
はい、
実は総務がですね分けてくれるんですよ。仕分けしてくれるんですね、総務さんにね、
はい、適切な場所に手紙を届けてくれ
る、ちゃんと届けてくれるんですね。
ありがたいですね。
そうすると一番上に何々どのって書くのもこれ実はノウハウなんですね、そして分かりやすいですね、
はい、
そうすると DM で伝える情報量ってのは少ないんですけども、これで興味を引いていただいて、そこからネットを見ていただくと。
そもそもネットで興味持ってたところに DM を送ってるわけだから、うん、その興味度合いがね、全く知らない人に送るよりは全然
違うわけで、何らかの理由があるから見たわけで、そうなると、見てくれた100社に送るとですね、受注が即座に4社、これはとんでもない率ですね。
すごい
ですね。1000密の10倍以上ですからね、
すごいです。
はい、こういうのが実績として出ておりますね。はい、でやっぱりこの DM の効果ということで、本人から私にお礼状が来たわけですが、
はい、
やっぱり仕事を取りに行ってんじゃなくて、向こう困ってる向こうさんから引き合いが来るというのが、はい、一番大きいということになりますね。
は
い、
先生今日は本当に、はい、ね、売り上げが増える話をもう、ね、していただいて本当にありがとうございました。この番組は、失礼しました、中央総合税理士法人がお送りいたしました。今日のゲストは、児玉光晴先生です。そしてパーソナリティは根岸よしこです。それでは皆さん、また来週、また今度よろしくお願いいたします。さようなら。
はい、さようなら。